ング聖書と福音の時間です。6月の花嫁は幸せになるとか、真偽のほどは分かりませんが、ジューンブライドという言葉にはロマンティックな響きがあります。結婚は神様が定められたもの。でも神を認めなくなった社会はこの結婚の素晴らしさも見失っているようで残念ですね。さて、今朝も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。バカの壁という本で一躍大ベストセラー作家になった養老孟司さんが、次に死の壁という本を書かれました。キャッチコピーが、逃げず恐れず考えた最終回答とあったんですね。さて、養老さんにとってもこの死の問題はとても切実な問題であったようです。実は彼は4歳の時にお父さんを亡くされました。結核で長い間寝たきりのお父さんの枕元には、どういうわけか赤ちゃんのガラガラが置いてあったというんです。それで訳を聞くと、もう声も出なくなったので、用事の時にはこれを振って合図にするのだと教えてくれたそうです。そのお父さんが亡くなったのは夜中でしたので、子供の彼は寝ぼけてました。いよいよ臨終の間際になって、親戚の人たちが、さあお父さんにさよならを言いなさいと言ったんです。ところが彼はどうしてもその一言が言えなかったのです。彼はとても内気な少年で、もともと挨拶が大の苦手でした。そんな彼をじっと見ながら、お父さんは微笑んで、そして喀血して亡くなったそうです。それから30年経って、別の身内の葬式をした帰り、地下鉄に乗っている時、急に自分が大人になってからも挨拶を苦手としていることと、お父さんの死が結びついているということに気がつき、突然父の死を実感して涙が止まらなくなったそうです。自分は父が死ぬ前、挨拶を促されたけれどしなかった。その直後に父は亡くなった。彼は無意識に、自分はまだ父との別れの挨拶をしていない、30年経っても父の死を認められずに今まで来たんじゃないか、今ようやく泣くことによって父の死を受け入れることができたのではないか、そして挨拶が苦手なのは、さよならと言ってしまうと相手が死んでしまうような意識があったからかもしれないと書いてありました。死というのは、それが親しい人の死であるとき、残された者たちに本当に大きな影響を与えるもんですね。ましてやそれが自分自身の死である場合は、どんなにか深刻な問題になることでしょうか。ところが彼は、自分の死については親しい者の死のようには悩まん、また悩まずに済む考え方を見つけたとおっしゃるんですね。彼曰く、多くの人が死を恐れるのは、自分の死体を考えるからではないかと言うんです。その遺体が棺桶の中に入れられ、蓋をされ火の炉の中に入れられ、やがて焼かれて、そして燃え尽きてしまうという光景をまざまざと想像して、それでゾッとするんじゃないかと言うんですね。しかし死んでしまったら自分の遺体を見ることができない。死を見るのは死者の遺族であって、本人は死体を見ない。死の瞬間は眠ってるのと同じで、意識がないから怖くないはずだと言い切るんです。でも人が死を恐れるのは自分の遺体を想像するからだという点について、私は異論があります。人が死を恐れる理由は、もっともっと深い次元の話ではないだろうかと思うんですね。すなわち、私は死んだら、私の命、私の意識、私の魂は一体どこに行ってしまうんだろう、なくなってしまうんだろうか、あるとしたらどこに行くのかということであって、抜け殻となった体のことではないように思うんですね。聖書はこう言います。 人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。聖書によれば、人間は死後もその魂は存在し続けるのです。ただ、どこで存在し続けるかが問題ですね。ところで、ハロルド・クローアンズというアメリカの精神内科医が、生と死とその間という本の中で、自らが経験した心臓移植初期の頃のエピソードを紹介しているそうです。それは1960年代の終わり頃のことです。当時、アメリカのあっちこっちの病院で心臓移植一番乗りを競い合っていたそうです。クロワンズ医師の勤務する病院も同じです。彼は神経内科医ですから、移植手術には直接タッチしません。しかし、臓器提供者の死亡判定を任されていたのです。なぜなら、移植手術をする医師が判定すると、移植手術やりたさに勇み足をやりかねなかったんですね。ある日のこと、彼の病院にドナー候補の患者さんが運び込まれてきました。交通事故を起こした25歳の男性で、事故現場では完全に死んでいたというふうに見られて運ばれてきたんです。彼が集中治療室へ行きますと、付き添いの女性がいました。それは患者の婚約者でした。医師は彼女に話しかけるんですが、どういうわけか全く反応がない。見た目、40年ぐらい時代遅れの服を着ていたそうです。もちろん患者の方も何も言いません。ところが、瞳孔検査で目を見ますと、なんと正常なんですね。彼は紛れもなく生きてたのです。意識もあったんです。では、なぜこの男性は死んでいると判定されかけたんでしょうか。実は彼は聴覚障害者だったのです。そして事故の際、頸髄を損傷し、体が動きません。そして呼吸器を口の中に突っ込まれていたのです。するとどうなるか。頭は完全に正常ですが、体は全く動かず、声に反応することもできず、口も聞けないとなる。本人は生きてるのに、死んだと判定され、息があるのにないとレッテルを貼られ、命があるのにないものと扱われるその時の本人の恐怖というのは、どんなにか凄まじいものでしょうか。私にとって死ねば人間は消滅するというアイデアは、生きているのに死んだものとされるこの患者さんの持ったであろう恐怖に通ずるものがあります。ところで婚約者は話しかけても反応しませんでした。それはおそらくショックもあったでしょうが、実は彼女自身も聴覚障害を身に負っていたものと思われます。救急隊員が死者の判定を下そうが、移植ドクターが何と言おうが、彼女にとっては同じ弱さを持つ、そして将来を誓い合った愛するフィアンセでした。諦めきれないんですね。さて、人は神様から離れた結果、神様とまともにコミュニケーション取れない状況になりました。生まれながらにして死んだような状態になっていると言います。しかし、人がどんなに破壊され、衰え、今神とコミュニケーション取れないようなほどまでに落ちぶれていたとしても、すぐそばに寄り添い、回復を信じ続け、ひたすら祈り取りなす方がいらっしゃいます。それがイエス・キリストというお方です。人間は死に瀕している相手の代わりになることはできませんね。それがどんなに愛する人であったとしても。しかし、神の子キリストは、あなたの罪の刑罰の身代わりとなって十字架にかかり、裁きを一度に引き受け、墓に葬られ、そして三日目によみがえった方です。どうぞ、あなたの傍らで、あなたの永遠の救いを 心の底から願っているイエス様を今日信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今朝のゴスペルです。向井かおりさんで強くあれ大きくあれ。
ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて
私は。いかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原剛一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。最後に今朝の御言葉をご紹介しましょう。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章27節28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。